2026年1月18日に抗胆節第4手術礼拝を始めます。本日は教団の伝道推進を祈る日です。喜びの叫びをあげよ、喜び祝い主に伝え、喜び歌って御前に進み出よ。賛美歌539番お聴きください。詩編の51編の3節から11節です。購読詩編の59ページです。一段下がったところとところをどうぞお読みください。主よ、私を憐れんでください。
この慈しみを持って
深い御憐れみを持って背きの罪を拭ってください。
私の言葉をこのことと洗い、罪から清めてください。
あなたに背いたことを私は知っています。
私の罪は常に私の前に置かれています。
あなたの身に私は罪を犯し、
御目に悪事と見られることをしました。
あなたの言われることは正しく、
あなたの裁きに誤りはありません。
私は永遠のうちに産み落とされ、
母が私を産んだ時も私は罪のうちにあったのです。
あなたは義理ではなく誠を望み、
技術を介して知恵を悟らせてくださいます。
ヒソプの枝で私の罪を払ってください。
私は清くなるように、
私を洗ってください。
雪よりも白くなるように、
喜び祝う声を聞かせてください。
あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように。
私の罪に御顔を向けず、
言葉を
ことごとく
拭ってください。
許しの保証、聖書の言葉をお聞きください。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。 この福音を信じ平和のうちに生きなさい。
アーメン。
実会、私たちに許しと慰めとを与えてくださる聖なる神の御心を実会によって確かめましょう。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。
あなたは私の勝利で他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名を未来に唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬い、殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。
平和の挨拶。私たちの父である神と主イエスキリストの恵みと平和があなた方にあるように。
アーメン。
キリストの平和がありますようにと、前後左右の人と会釈で挨拶を交わしてください。
キリストの平和がありますように。
あれの方初めてみたいな、ちょっとついてさせて。
85番、神様に感謝。スクリーンをご覧ください。証明を求めるように、神の言葉に耳を傾けるに際して、聖霊なる神の助けを求めて祈りましょう。聖なる愛である神よ、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす日と旧約の詩人は歌いました。あなたの御言葉をいただかなくては、私たちは道を行くことができません。どうかあなたの語りかけを私たちのうちに響かせてください。御心に触れさせてください。どうか語る者も聞く者にも聖霊の力強い導きをお与えください。キリストによって願います。
アーメン。
聖書、神の言葉、聖書に聞きましょう。 子供への聖書列王記上の 8章の22節から30節です。列王記上の8章の22節から30節です。これは主の言葉です。ソロモンはイスラエルの全会衆の前、主の祭壇の前に立ち、両手を天に伸ばして祈った。イスラエルの神主よ、上は天、下は地のどこにもあなたに並ぶ神はありません。心を尽くして御前にあぐるあなたのしぼみに対して契約を守り、慈しみを注がれる神よ、あなたはそのしぼめ、私の父ダビデになさった約束を守り、御口をもって約束なさったことを今日この通り御手をもって成し遂げてくださいました。イスラエルの神主よ、今後もあなたのしもべダビデに約束なさったことを守り続けてください。あなたはこう仰せになりました。私があなたの前に歩んだように、あなたの子孫もこのその道を守り、私の前を歩むなら、私はイスラエルの王座につく者を立たず、私の前から消し去ることはない。イスラエルの神よ、あなたのしもべ、私の父ダビデになさって約束が今後も確かに実現されますように。神は果たして地上にお住まいになるのでしょうか。天の天もあなたを王様することができません。私が建てたこの神殿などなお騒がしくあります。我が神主よ、ただしもべの祈りと願いを顧みて、今日しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください。そして夜も昼もこの神殿に、このところに御目を注いでください。ここはあなたが私の名をとどめると仰せになったところです。このところに向かってしもべが捧げる祈りを聞き届けてください。しもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって祈り求める願いを聞き届けてください。どうかあなたの住まいである天にまして耳を傾け、聞き届けて罪を許してください。聖人への聖書は詩編の55編の1節から24節までです。旧約聖書の887ページです。記者によって伴奏付きマスキールダビデ、神よ、私の祈りに耳を傾けてください。嘆きを求める私から隠れないでください。私に耳を傾け答えてください。私は悩みの中にあってうろたえています。私は不安です。敵が声を上げ、神に逆らう者が迫り、彼らは私に災いを降りかからせようと憤って襲いかかります。胸の中に心はもだえ、私は主の恐怖に襲われています。恐れとわだなきが沸き起こり、戦術が私を襲い、私は言います。鳩の翼が私にあれば飛び去って宿を求め、遥かに遠く逃れて荒れ野で夜を過ごすことができるのに、激しい風と嵐を避け急いで身を隠すことができるのに、主よ、彼らを絶やしてください。彼らの舌は分裂を引き起こしています。 私には確かに見えます。都に不法と争いのあることが、それらは昼も夜も都の城壁の上を巡り、町中には災いと老苦、町中には滅びがあります。広場から搾取と詐欺が去りません。私をあざける者が敵であれば、私も耐えます、耐えもしよう。私を憎む者が尊大で振る舞うのであれば、彼が避けて隠れもしよう。だがそれはお前なのだ。私と同じ人間、私の友、知り合ったの、楽しく親しく交わり、神殿の群衆の中を共に行き来したものだ。主を恐れるなよ、生きながら黄泉に下ればよ。住まい胸に悪を蓄えているのに、私は神を呼び、主は私を救ってください。夕べも朝もそして昼も私は悩んでいる。神は私の声を聞いてください。戦いを挑む多くの者のただ中から、私の魂をあがないだし、平和に守ってください。私、神は私の声を聞き、彼らを低くされる。神は古からいまし、変わることはない。その神を恐れることなく、彼らは自分の仲間に手を下し、契約を汚す。口は死亡より滑らかに語る、心には戦いの思いを抱き、言葉は交友より優しい、抜き身の剣に等しい。あなたの重荷を主に委ね、主はあなたを支えてください。主は従う者を支え、とこしえに動揺しないように計らってください。神をあなたご自身で滅びの穴に追い落としてください。欺く者、流血の罪を犯す者、彼らが人生の半ばに達しませんように、私はあなたに呼び頼みます。子供への説教、そしてその後続いて田中牧師さんによる成人への説教、あなたの重荷を主に委ねよ。小学生以下のお子さんは前の方にお呼びください。
今日はソロモンさんという王様のその王様のお話をします。ソロモンさんという王様はイスラエルの国でとっても有名な王様、それでとっても力のある王様なんですね。でお父さんは、ね、ダビデって言いました。でダビデさんが死ぬ前に次の王様がソロモンになるようにって願ったら、祭司さんに来てソロモンさんに油注ぎって、とっても、ね、王様になるためのね、とっても大切な儀式をしてくれました。そしたらね、イスラエルの人たちはみんな万歳、よかったねってすごく喜んだんですって。で先週実はこの話を聞いたんですけど、このソロモンさん王様になった時にね、何を一番願ったかっていうと、神様にお願い事をしたんですけど、私に強い力をくださいとかね、私にお金たくさんくださいとか、そういうふうには願わないで、何を願ったかっていうと、私に神様の言葉を聞く心を与えてくださいと願った。そしたら神様すごい喜んでね、よしよし、あなたに知恵を与える賢明な心、つまり神様の言葉を聞いてそこから何か動き出す、その知恵、あの心を与えるよって言ってくれたんですね。よかったね。でソロモンさんは王様になった時には神様の前でとってもね、あの威張ってなくて、へりくだって、で神様どうぞ私に正しい知恵が、正しいことが行えることができるように神様の力を与えくださいって言うことができた。よかったね。でとってもいいスタートでした。でこのソロモンさんが大きくなっていろんなことをするんですけど、その前にねお父さんのダビデさんにね神様が約束したことがあります。ダビデさんはとっても立派な宮殿、王様の建物にお家に住んでたんですけど、まだ神様のためのお家がなかったのね。 それでダビデさんは神様のために立派なあの神殿、神様の家を作りたいと思ったんだけど、神様は不思議なことにね、いやあなたが作るんじゃなくて、あなたの子孫、つまりダビデの子供のソロモンが作るようにってことを言いました。で、私は今までこんな立派なねお家にいたことはなくて、いつもテントで、いつもあなたたちと一緒に移動してきたよね。だから何か一つの大きなお家に収まることはしない、だけどもあなたの息子のソロモンさんにはそれをさせてもいいよって言ってくれたんですね。で、そこでみんなが礼拝するならあなたの子孫も子孫も子孫もずっと幸せになるよって約束してくれたんです。で、お父さんのダビデはそのことを聞いて、分かりました、私ではなくて息子のソロモンですねって言って、その言葉を受け入れました。それでソロモンさんはお父さんに神様が約束してくれたことをそのまま受け継いで、ソロモンさんが神殿を建てました。これね、エルサレムっていう町なんです。これは昔の町ね。この中にこういう神殿があったのかなって言われてるんです。これね、実はね模型なの本物じゃないの。本物は残念なことに壊れちゃったのね。でも、もっと昔にこんな立派なものが建てることができたんですって。で、それはソロモンさんの力なんです。なぜかというと、ね、これはそこ、ね、こんなだったかなっていう図です。からこれは模型ですね。ソロモンさんは神様からいただいた地をもとに、いろんな国の人ととっても上等な材木とかね、とっても良いものをみんな運んできて、そしてそこで貿易って分かるかな、よその国とやり取りをしながらこの神殿を建てることができました。で、神殿を建てた時にですね、ソロモンさんも立派な神殿だった時に4年もかかって、その建物の一番下の土台っていう、それがしっかりしてないと建物が崩れちゃうのでね、その土台を作り、それから7年もかかってその神様のお家神殿を作りました。で、その時にはイスラエル中の人たちの男の人に、さあ神殿を作るためにみんな働くんだよって言って集めました。でもみんなは神殿を、神様のお家を作るんだから頑張りますって頑張ったんだけど、結構大変だったんだって。で、とっても大変だったのが、実は後になってから、あの時つらかったよねってなっちゃうのね。でもこの時はとにかく頑張りました。それから外国の王様からとっても上等な材木や小麦粉やいろんなものを、外国の王様の方からもソロモンさんどうぞ使ってくださいってね、持ってきてくれたんだって。それはなぜかというと、ソロモンさんはね、外国の王様ともね上手にね交渉することができたからね。そうやって神殿ができました。その時にソロモンさんがお祈りしたのは、このお祈りの言葉が大事、今日の言葉です。神様は果たして地上にお住まいになるでしょうか。神様はね、神様だから、私たちの作ったものの中に神様が入り込むような、そんな小さなお方ではありません。私たちの作ったものの中に収まりきるお方ではありません。で、私が建てたこの神殿は神様をにとってはふさわしくないんですけど、だけどどうぞこの神殿で私たちがお祈りするときには、神様どうぞ私たちのお祈りを聞いてくださいって言ったんですね。だからソロモンさんね、どうだこんな立派な神殿できたんだからすごいだろうって言ったんじゃない。そうじゃない、立派な神殿ができたんだけど、それは神様の大きさから比べたら本当にそれは取るに足りません。だけどどうぞ神様、この神殿で私たちが礼拝するときには、ぜひ私たちの言葉を聞いて、声を聞いてくださいねって言えたんです。すごいね。これもね、ソロモンさんは神様の前でへりくだってたの、祝ってなかった。ちゃんと神様に、神様、私たちがはるかに大きな方であることを知ってます、だけどどうぞその神様、私たちの心を受け取ってくださいって祈ることができた。よかったね。で、ソロモンさんはそういうふうに神様の前でとってもへりくだってる王様でした。でしたなんですね、実はでこの後ソロモンさんはですね、だんだん人間は弱いので、ここまではとっても良かったんですけど、実はだんだんだんだん神様の道から外れていくんですね。でも今日はここまで。で、ソロモンさんがお祈りしたのは、私たちが建てたこの、あの神殿に神様が収まるはずはないんですけど、でもどうぞ私たちの心を聞いてくださいってお祈りできたとか大事ですね。で、ちょっと考えてみよう。 このソロモンが建てた神殿の土台はね、4年間もかかったでしょ。でもちろんいろんな材木やいろんなものを使って一生懸命あの建物が崩れないように一生懸命したんですが、実は物じゃなくてソロモンさんは神様がおっしゃったことをそのまま実行したので、実はこの神殿の土台はね、神様の言葉なの。目に見えないんだけど神様の教えに従って作った神殿だから、それが大事なのね。でそれと同じように私たちのこの教会、安行教会もここに建ってて、あの建てるのにいろんな大工さん、いろんな人が一生懸命力を尽くしてくれましたけども、この教会も土台は何かって言ったらね、神様の言葉で、特に私たちにとってはイエス様、クリスマスの時イエス様が生まれたでしょ。あのイエス様が来てくださって私たちの心を神様につなげてくださった、そのイエス様が私たちの教会にとっての土台です。これが大事なことなんで、でソロモンさんもそれをちゃんと最初受け取ることができました。この立派な神殿できたのは何と言っても神様の御言葉があったから、私たちはそれに従ったからできた。で私たちの教会も神様が送ってくださったイエス様によって私たちの土台ができてますってことを受け取ることができるといいなというふうに思います。でソロモンさんはそういう意味でとってもここまでは謙虚でした。だけどね、実はね、来週からちょっと違うお話になってくるんですね。この後はどうなるのか、実は来週のお楽しみで、よかったら来週来てね、はい、でも覚えててほしいのはソロモンさんが神様の前で謙虚だったこと、そして土台は神様の家の土台は神様の言葉だ、それは私たちにもとっても同じってことを覚えててね。はい、じゃあお祈りします。天の神様、今日はソロモンさんが神様からいただいた知恵と力を持って神様の言葉を土台にして神様のお家、神殿を作ることができたという話を聞きました。私たちにとっても同じです。この教会が、あるいは世界中の教会がこの地上にあるということは神様の御言葉によって立っているということです。その神様の御言葉はイエス様が来てくださったことによってとってもよくわかるようになりました。イエス様が私たちの心を神様につないでくださっているからです。このことをどうぞ受け止めて、また新しい1週間歩んでいくことができますように。この祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。私の願い事が叶うならば翼が欲しい。この背中に鳥のように白い翼つけてください。この青空に翼を広げ、飛んでいきたいよ。悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい。こういう歌詞ですよね。それで2番の最初のところは、それは、ね、子供の時に見たこと、今も同じ夢に見ている、という通知ですね。でこの歌のメロディーはとっても明るくて、まあ、皆さんプロアマチュア問わず歌う人はみんなで歌っているのを共通しているのはテレビで歌っているのを見ていると、とっても明るい表情で歌っているのが特徴です。それで先ほども言いましたけど、中学生の合唱コンクールの課題曲になった時にはですね、テレビをたまたま見てたんですけど、まあ、中学生はとっても嬉しそうにこの歌を歌ってるんですね。とても生き生きとした表情が印象的でした。で私も実は大好きな歌でですね、まあ、あの花歌まじりに歌えるぐらいの歌なんですが、しかしこの歌の歌詞を改めて読んでみてちょっと気づかされたことがあります。この歌詞の内容は、実は叶うはずのない夢を描いて 現実とは違う世界に飛んでいきたいという歌詞です。これはちょっと厳しい言い方をすれば、現実逃避の歌であるということに気づかされるのです。で、明るいメロディーはですね、この歌を歌うときになぜかみんな明るく歌ってるんですけど、歌詞をちゃんと読むとですね、叶うはずのない翼をつけて、そして大空に飛んでいて、悲しみのない自由の世界に飛んでいきたいよって、そもそも私たちに翼なんてつくはずがないんですね。でもそのつくはずのない翼がついてくれたら、私たちは悲しみのない自由な空に飛んでいけるのにっていう歌なんですね。で、それは子供の時から夢見てた、今も夢見てる。ということはですね、これは実はですね、叶うはずのない夢をずっと見ているということにもなります。で、けれども現実は甘くないよ、変わらないよっていう、まあ、そういう側面がこの歌の背後にあるというふうに思うんですけども、でもこの歌だからね、そんな明るい顔して歌う歌じゃなくて、今私たちのある目の前にある現実は悲しみがあり自由でない、そういうところに今いるけども、翼をつけて飛んでったらその悲しみのない自由のところに行ける、それを夢見てるっていうわけですから、今私たちが立っている現実はこれは厳しい現実だということなんですね。実は私これちょっとそれに気が付いたときに、私の一人呼ばれではなくて、これもいつもタイミングがいいんですけど、ね、ある時朝日新聞にこの歌を作った作詞家の、歌を作った人がですね、この時のことを回想しているのでコラムがあったんですね。で、この歌の歌詞はですね、振り返って、いや確かにあの頃自分がこの歌を作った時に、詞を書いた時には本当に忙しくて翼をつけてどこか飛んでいきたいと本気で思ってた、そのまま歌詞にしたということが記事に載ってました。 ですから私がちょっとあれと思ったことはね、確かに当たってるんですね。要するに今のこの現実って本当に厳しいよ、できれば翼をつけてこのこうそうではない、もっと自由な理想のところに行きたいよっていう、その中に置かれているということが分かります。しかしそういうもうちょっと角度を変えてみると、そんな風に厳しい現実だけれども、夢を持って明るく乗り切ろうよ、叶うはずのない夢だけど夢を持っていることは大切だよという逆の、まあ、応援も見え隠れいたします。で、いずれにしてもこの歌詞の作者は、悲しみが絶えない、人間の心が自由にはなれない、人間の心が解き放たれることのないこの世の現実、人間の現実ということをどこかで見据えているというふうに言えると思います。で、さて今日私たちに与えられた詩編54編にも、私に翼があればという言葉が出てきますね。7節のところを見てください。私は言います、鳩の翼が私にあれば、飛び去って宿を求め、遥かに遠く離れて荒野で夜を過ごすことができるのに、激しい風と嵐を避け急いで身を隠すことができるのにというこの言葉ですね。つまり私に翼があれば、ここから飛び去って身を隠したいという悲痛な叫びです。で、残念ながら私たち人間には翼がないのですが、翼があったらいいのになと願いたくなること、現実が厳しいということです。で、これは旧約の詩人の頃も、そして今も私たちが生きているこの時代も、人間の生きる世界というのは実は苦悩が絶えないということかもしれません。できればこんな大変な、こんな苦しいところからもっと自由な、もっと明るい開かれたところに行きたいと思ってしまうほどの現実があるということは、まあ、いつの時代もそういうことなのかもしれないというふうに思わされます。ではこの詩人がですね、翼があったらいいにって言ってる、その詩人が置かれている状況はどんな状況なんでしょうか。何に苦しめられているんですか。で、いつものようにこの詩の構造を確認して、この詩人の苦しみはどこにあったかを探ってみたいんですが、しかしですね、残念なことにですね、とはいえこの詩編55編は非常にですね、原文の上から内容からのってもいろいろ解読するのに難しいというのが共通した神学者たちの仲介でした。で、詩人の置かれた状況がどんな状況かを推測するにはあまりにも難しかったけど、どうも欠落しているらしいとかね、もしかしたらこれもともと2つのものが一緒になったかもしれないと思わざるを得ないほど、まあ、目まぐるしく詩人の表現が変わっているからだというふうに言われています。 でそれもまあ含めて少し構造を確認してみましょう。最初に書いてあるマスキルはこれも前回も言いましたけども、まあ、教訓や悟りを得た時に歌われる歌ですね。それでまず大きく3つに分かれます。最初の導入のところですね、2節から3節の、前半です。それから真ん中の部分に、3節の後半から22節までが、そこで、まあ、この詩人の行われている苦難の描写のどんな苦難の中にいるかということが言われています。そして最後結びのところでは、ここでは後で出てますけど、詩人に対する勧めと、そして最後は信頼の表明が出てくるんですね。でじゃあこのどんな苦難に今置かれているのかというところで、これが、ね、意外とちぐはぐなんですね。で一つは3節の後半から9節の頃は、この主人は非常な不安に駆られているということも分かります。どんな不安かというと、敵が声を上げ、神に逆らう者が迫ります。彼らは私に災いを振りかからせようとして、ギドンと襲いかかります。と物騒な状況ですよね。でそのことが、訴えた後に、その中で私に翼があればって言ってるわけですね。だから相当何か苦しめられている状況があるということです。それから10節のところからは、今度はこの都が混乱している、どんなふうに混乱しているかというと、この社会の中に不正がはびこっているということですね。それを嘆いています。そしてその次には、今度はちょっとトーンが変わって、私を苦しめているのは実は私の仲間の中のにいる裏切りだってことなんですね。それはつまり、もっと優しいことで友人に裏切られているということです。でそれに苦しめられていて、それに対して神様どうにかしてくださいと言っては呪いの言葉が出てくるわけですね。そしてその後に、しかしいきなり信頼の言葉が出てきます。でその両方を囲むかのように、友人に裏切られていることがどんなに苦しいかということを訴えているんですね。で最後のところは、その詩人に対しての勧めの言葉と、その勧めの言葉を受けた詩人の信頼の言葉です。でこんなふうな、ちょっと、関連があるようなないような組み方になっていますが、ちょっと、初めから丁寧に見てみましょう。最初の3節の後半から聞いている不安と興味のところはですね、ここでの詩人は心がもだえ、死の恐怖に襲われていると言っています。それで、ね、翼があればはるか遠くに逃げられないと思うほどの不安と恐怖に駆られていることも分かります。で、何にそこまで恐怖と不安に駆られているかというと、この後に続くことで、ね、どうも2つの要因があると気づきますね。で一つはこの辺りに町の不正、社会の不正です。社会でこの、正義が、正義が、成り立たなくて不正がはびこっているということに対して、すごくそのことに対して、この詩人は不安と恐怖を覚えている。それからもう一つは、さっきも言いましたように、同じ仲間の中で、外からの敵ではなくて同じ仲間の中での裏切り、それが自分を苦しめているということ、この二つのことがあるということも分かります。で最初のこの、都の混乱、社会の不正についてはですね、そこには不法と荒らされごとに満ちていて、それは昼夜を問わず襲いかかる災いだと言っています。で具体的なことは分からないんですけども、しかし社会の不正とか不義というのは、私たちを苦しめることはいつの時代も同じですね。正義が通らない、正論が通らないということは、私たちにとってはですね、それが行き先が、じゃあ この正しさが通らないとしたらどうなっちゃうんだっていう、ものすごい絶望感に襲われます、襲われますよね。でまさに今の世界の時代ってそうですよね。正しいって言ってると、みんな正しいって言うわけですけども、その結果がどうなってるかというと、武力行使とか、そういうことになっていくわけですよね。そうすると何が正しいのかということが分かんなくなってしまうという恐ろしさは、不気味さですよね。ありますね。ある国 のあるリーダーは、自分の都合のいいようにどんどん法律を変えていって、自分に何か不都合なことをしてどんどん首切ってますよね。 それって本当に恐ろしいことです。どうなっちゃうんだろうって、そういうことに苦しめられてるっていうのは、具体的なことは書いてませんけど、今も昔も変わらない。そしてそれは本当に不気味なことです。でそれは私たちにとってはですね、希望が持たなくなっちゃうんですね。で詩人はそれを深く嘆いています。だから翼があったら、この不気味さの、この希望の持てない状態から、この苦しみの場から遠くへ逃れられるのにと思うほどに不気味な、底の間のような、そういう群れの中にいるということも分かります。それからもう一つの苦難は、先ほどから言ってますように、外側だけじゃなくて内側の中の自分の仲間の中からの裏切りで、これがとても詩人を苦しめているところも分かります。14節15節を見ると、私と同じ人間、私の友、知り合った仲、正しく親しくの交わり、神殿の群衆の中を共に行き来したような、そういうものが私に襲いかかってくるんですね。これちょっと別の人の役ですけどね、こういうふうに書いていました。15節のところ、我らは楽しい交わりを続け、多くの人と一緒に神の上に登って、つまり礼拝を共にした仲なのに、それなのにこの主人は今その仲間に苦しめられているんですね。で具体的にどんな裏切りがあったのか、この詩から分かりませんけども、少なくとも共に礼拝を捧げてきた親しい信仰の友に裏切られたという苦痛は、敵にあざけられたり、それから敵にそんなに振る舞われたりするのもっとつらいという、そういう嘆きです。で20節から22節のところを読むと、この友人は神を恐れず、口先とは裏腹の契約違反、つまり友人に手を下すというような違反をしていることが指摘されています。で友人の偽善的な偽りの行為に対して失望しています。この22節のところですね、このまた別の訳で言うと、もう少し分かりやすいんですね。こんなんですね、その人が語るところはバターよりも柔らかいな、その心は遊びだった、その言葉は油より滑らかだな、実際はすごい鼻だった。これ怖いことですよね。それって分かる形です、攻撃されてるの、それがいいとは言いませんけど、それよりも口先では柔らかい滑らかな言葉を言われてるにもかかわらず、その腹の底は剣で腹を刺すような、そういう実態がある。でこんな恐ろしいことってないっていうわけです。でそれは神を恐れない者がそうするのだというんですね。ところがこの神を恐れない者は、一緒に自分と一緒に礼拝してた者なんですよね。一緒に共に神殿を歩き回った、つまり礼拝を共にした者が神を恐れなくなると、こういうふうになるという、その苦悩に立たされていることも分かります。でそれと分かる言葉や行動で攻めてくる敵よりも、明らかにね、もう私に反してるとか攻撃してるとかっていう分かってる敵よりも、口先とは裏腹の裏切りをする友人の方がはるかに知人を苦しめてるっていうんです。でそんな知人の裏切りに対して、友人の裏切りに対して、この詩人はですね、死に襲われればいいとさえ呪っています。で、これも別の役で言うと、16節のところ、死が彼らに望むように、彼らは生きながら黄泉に下らなければならない、なぜなら彼らはどこにいても心に悪を抱いているからであるというんですね。まあこの詩人のやり場のない怒りの表れです。でそれほどまでにこの詩人は友人の裏切りに傷ついているということです。そんなことを神に呪うほどまでに、だからどんだけ傷ついているかということになりますね。でしかしこういう言葉の次に出てくる言葉がまた不思議なんですね。詩人は神への信頼を語ります。17節18節19節です。私は神を呼ぶ、主は救ってくださる、夕べも朝もそして昼も私は悩んで泣く、神は私の声を聞いてくださる、戦いを挑む多くの者のただ中から私の魂を贖い出し平和に守ってくださる。でこの苦難の最中、それこそ
あんなに信頼してた友から裏切られるような、そういう苦難のただ中にいる主人が、その苦難のただ中で神は私の声を聞いてくださるという現実に気づいています。この大事ですね。どこか遠くに翼をつけて飛んでいかなくても、この苦難のただ中に私の声を聞いてくださるお方がいる、それに気づいています。苦難のただ中から私の魂をあがなえ平和に守ってくださる方がいるということに気づかされた詩人です。でこの気づきのゆえに、次の主の勧めの言葉が詩人を覆います。それが23節の言葉です。あなたの重荷を主に委ねよう。主はあなたを支えてくださる。主は従う者を支え、とこしえに動揺しないように計らってください。苦難のただ中にいて、それこそ一番信頼してた人に裏切られるような、そういう苦痛の中にある、その苦難の中だからこそ、その苦難の私の声を聞いてくださるお方がいるということに気づかされているんですね。ここ大事ですね。そしてそれに気づかされた支援に向かって、勧めの言葉は、あなたの重荷を主に委ねる。これを聞いた詩人はですね、きっともはや翼をつけてどこか遠くへ飛び去る必要はなくなったはずです。で実はここに使われている重荷という名詞形の言葉は、旧約聖書ではこれだけに出てくるものですね。でこの重荷を主に委ねろっていうこの言葉、勧めは、実は新約聖書においては、主イエスによってはこういうふうに言われています。マタイの11章の28節、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。つまりあなたの重荷を主に委ねろという勧めは、こうして主イエスキリストによって私に委ねよっておっしゃっていただける招きにつながっていくんですね。最後の詩人はこう告白しています。その手前のところでは、神に、あなたご自身がの裁きが下りますようにと言いつつ、最後のところは、私はあなたに委ねていますということですね。つまりもう翼があったらいいのにという思いから解放されているんです。で、思いを主に委ねよというこの勧めが、この詩人にとっては本当にリアルになったからです。私たちはとっても一人一人の重荷はそれぞれ違うと思いますけれども、その私たちの囚われている重荷を、実は主イエスキリストが担ってくださるっていう、このことを知らされて、私たちはもうそれは逃避ではなくて、主が担ってくださるから乗り越えられる道が開けていくんです。でこの主に信頼して私たちは歩んでいきたいと思います。お願いいたします。私たちの罪のあがないに縛り、また教会の頭であります主イエスキリストの父なる神様、主人が苦悩の中で気づかされたことは、この苦悩の中だからこそ、あなたが私たちにの叫びに耳を傾けてくださる方だということです。そして重荷を主に委ねよとおっしゃってくださる、それがイエスキリストによっていよいよ明らかになったことを知って感謝いたします。私たちはつい翼があったらもっといいところに逃れたいと思ってしまいますが、この苦難のただ中にこそ降りてきてくださった主イエスキリストによって、私たちは叶うはずのない夢ではなくて、あなたが現実に私たちと共にいてくださるという、その現実を受け取ることができること、このことに気づかされて感謝いたします。どうぞその主によって歩む日々でありますように、これからも導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。
告白。日本キリスト教団人信条によって私たちのが受け継いだ教会の信仰を共に言い表しましょう。礼拝のしおりの7ページです。日本キリスト教団人信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、世に下り、三日目に死人のうちをよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の身に座したなり、かつて生きられて、生きる者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる公共の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
賛美歌291番主に任せよう。兄弟また姉妹たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。父子聖霊なる神様へ心からの感謝と献身の思いを持って御前に捧げましょう。
祈りいたします。父なる神様、あなたに生かされている命を今日も感謝いたします。これからの1週間も御言葉に生かされた歩みとさせていただけますようにお祈りいたします。ただいま多くの恵みに感謝して献金いたしました。どうぞ御用のために用いてくださいますように、イエス・キリストの名前を通してお捧げいたします。
アーメン。
では取り出しの祈りを捧げます。中央のみんなをご覧ください。日本基督徒教団の式典に対して、今日は6番と7番、この地域の学校や教育会のために、また苦しんでいる人々のために祈りをします。そして今日は第3日曜日ですので、教団の伝道推進を覚えて祈りをいたします。取り出しの祈り。父なる神よ、あなたは私たちの祈りに耳を傾けてくださるお方です。どうか今私たちが捧げる祈りをお聞きください。この地域の学校や教育機関のために祈ります。主よ、子どもたちや若者がそこにおいて良い学びと訓練を受け、この時代の混迷に対処するために、また将来の務めに備えるために十分な力を身につけることができますように。願わくはあなたによって命を与えられたことを知り、あなたに愛されていることを知り、その愛のゆえに一人一人に与えられた賜物があることを知り、その賜物を他者のために使っていくことができるような、そういう力を力を身につけることができますように、どうぞ神様、心からあなたのお導きとそして励ましを祈ります。また今苦しんでいる人たちのことを覚えて祈ります。主よ、病気の人、試練の中にある人、悩んでいる人、苦しむ人、またとりわけ戦火の中にあって命の危機にさらされている方たちのことを思い起こします。どうか今これらの人々が必要とする助けをお与えくださいますように、あなたの導きと励ましが与えられますように、そして平安が与えられますように、心から願います。また今日は第3日曜日で、日本キリスト教団の伝道推進を覚えて祈る日です。今日あなたのかけてくださった日本キリスト教団の諸教会があなたの恵みを十分に明かしして、あなたの福音をこの日本の地に喜んで述べ伝えていくことができますように、それぞれの諸教会をまた日本キリスト教団に力を与えください。これらの祈りをあなたの御子イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
それではご一緒に、主が祈るときになるか、こういうふうに教えてくださった主の祈りを伝えましょう。主の祈り。
天に生かします。我らの父よ、我が国は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪でも許しなさい。我らは心を見合わせず、悪より救い出しなさい。国と力と栄えとは、限りなく感じのものだね。アーメン。
ご報告をいたします。主語の皆をご覧ください。今日はすでに第一礼拝がたくさんの人たち一緒に守られました。それから今日は第3日曜日ですので、この第2礼拝の後にそれぞれ婦人会、総務会の礼拝が開かれる予定です。今週の集会では、土曜日が、みんなの場所安行、社協との 共催のみんなの場所の安行ですので、ぜひお声を掛け合ってお集まりください。10時からは絵本とお母さん、それから11時半からお楽しみランチが予定されています。次週のご案内です。次週は第一礼拝、第二礼拝の後、第一礼拝は特にキリスト教ミニ講座で出されておりますけれども、第二礼拝の後に臨時の教会総会が開かれます。すでに今日は皆さんの集合欄に議案書が入っておりますので、その議案書を忘れずにご持参いただき、 礼拝直後に、主に役員選挙になりますけれども、礼拝直後に出しますので、教会の方たちはぜひご出席ください。それから今週の私の予定や、それから練習の礼拝献金や強制、また自身のことはどうぞご確認ください。それでは、省エイの544番を買い、祝福を構想を持って礼拝を閉じます。隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、この街道を出行き、この世で使わされる、ここにいるすべての人たちの上に、豊かにありますように。アーメン。